ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンベントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
これで最初のニュースです。ジョコウィドド大統領は、インフラ開発者は国がグローバル舞台で競争できる基盤として継続すると述べました。ジョコウィドド大統領は木曜日にジャカルタで開催された反英氏インフラに接続されていると題した議論で、インフラは他の国と競争するため、インドネシア国家の基盤であると述べました。大統領によると、インフラは、有料道路、空港、または発電所を建設するだけではなく、雇用創出の手段、新しい経済成長点だということです。インフラは、インドネシアが1万7000の島で構成されていることを考慮して、物流ネットワークも改善します。彼はまた、すでに作業されているインフラは、農業、漁師、小規模産業セクター、および工業地域の両方の生産センターに接続する必要があると説明しました。それでは次のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、国境を越えた経済犯罪と不法な金融の流れを防ぐため、国境を越えた協力の重要性を強調します。これはアジア太平洋地域の3つの金融情報機関、つまりインドネシアのPPATK、フィリピンの EMLC、オーストラリアのアウストラクによって開始されるフィリピン・マニラでの第5回テロ対策金融サミットのイベントの演説で、スリムリアニ財務大臣が語ったものです。スリムリアニ財務大臣は11月14日木曜日、彼女の公式のソーシャルネットワークを通じて、これらのテクノロジーから生じる潜在的な脅威を識別するために、仮想資産を包括的に把握することの重要性を強調していると伝えました。スリムリアニ財務大臣はまた、インドネシアの国境を越えた経済犯罪と不法な金融の流れとの戦いへの貢献の一環として、財務活動タスクフォースに参加し、より安全で透明性が高く説明責任のあるグローバルな金融システムを構築するというインドネシアの強い公約を表明しました。在インドネシアのベトナム大使館は、木曜日ジャカルタで、ベトナムとインドネシアの企業家の間でビジネスマッチングフォーラムを開催しました。この活動には、 産地のベトナムのビジネスコミュニティと80以上のインドネシアのビジネスコミュニティが参加しました。参加者は食品、食品加工、家庭用電化製品から産業に至るまで様々なビジネス部門から来ました。在インドネシアのベトナム大使パン・フィン・クワンは、インドネシアとベトナムは長い歴史と良好な協力関係があると述べました。ビジネスマッチングフォーラムは2020年にインドネシアとベトナムの協力の価値を約億米ドルに高めるため、両国間の経済協力を強化することが期待されています。このビジネスマッチングフォーラムは、ベトナムとインドネシアの良好な協力関係を強化するだけでなく、両国のビジネスコミュニティが新しいパートナーを見つけ、市場を拡大し、それぞれの貿易を拡大する機会でもあります。また、ベトナムとインドネシアの二国間関係を改善します。ビジネスマッチングフォーラムでは、両国の企業家が各国製品の利点と可能性に関する情報を交換しています。ファン・フィン・クワン大使によると、この会議はベトナム企業に多くの利益をもたらし、国内企業を支援し、インドネシアへの輸出機会を見つける重要なマイルストーンだということです。電気自動車生産の発展を加速するために、インドネシア政府は韓国企業とのパートナーシップの扉を開きました。開示投資調整所のインフラの副コーディネーター、リドワン・ジャマルディンは、木曜日ジャカルタのアンタラ中心さに対し、韓国とのパートナーシップの方向性は、電気自動車の開発とバイオ燃料からの最大の革新であると述べました。ローシャングループ各社は、開示投資調整所が促進する国有企業との協力を模索しています。リドワン氏は、ルフッ・ビンサル・パンジャイタン開示投資調整大臣が9月、潜在的なパートナーシップを獲得するために韓国を訪問したと明らかにしました。インドネシアとコロンビアは、多くのインドネシア製品のコロンビアへの市場アクセスの進化を模索する枠組みで、共同実現可能性調査を直ちに開始することに合意しました。この合意は、コロンビアのボゴタでのインドネシアとコロンビアの将来の貿易協定の準備会議で達成されました。インドネシア産業省の二国間交渉のディレクター、マディ・マルティニ氏は、木曜日ジャカルタで中心した公式情報を通じて、共同実現可能性調査は、多くのインドネシア製品のコロンビアへの市場アクセスの扱いを模索するために実施されると語りました。これはコロンビア産業工業観光省の外国貿易副大臣ラウラ・ファリフェショ・チメネスと会談するとき、マデ・マルティニ氏が語ったものです。両国は2020年6月までに完了する共同実現可能性調査を目標としています。それでは最後のニュースです。ガザ地区でのイスラエルのミサイル攻撃は11月14日木曜日にパレスチナ人家族を死亡させました。犠牲者は6人で 全員が民間人でした。医療関係者は、この家族は女性と子供を含み、デール・アル・バラハの住宅に対する木曜日の攻撃で死亡したと述べました。また、12人が負傷しました。48時間の攻撃の後、ガザで死亡した犠牲者の数を増やしました。医療関係者によると、32人のパレスチナ人が殺害され、そのうち少なくとも3分の1は民間人が殺害されているということです。ニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はガザには国際機関の存在が非常に必要であり、についてお伝えします。最後に11月12日火曜日からの一連の激しい戦いと、34人のパレスチナ人の殺害の後、イスラム・ジハード過激派グループはイスラエルと合意した停戦を発表しました。イスラム・ジハード過激派スポークスマンムスバブ・アル・ベリムは、停戦協定が11月14日木曜日現地時間午後5時半に発効したと述べました。残念ながら停戦時のイスラエルからの確認はありません。イスラエルとイスラミジハドの激しい戦いは11月12日火曜日の朝、イスラエルの空爆がロケット攻撃の集中砲火と大規模攻撃の計画の責任を考えられているイスラムのジハード過激派司令官バハン・アブ・エラッタが死亡した後勃発しました。イスラムジハードは停戦協定に達したと思われる場合、イスラエル側は全くコメントしません。イスラムジハードグループはイスラエルがイスラムジハード過激派シルシアに対する標的攻撃を停止し、過去12年間にわたって実施されてきたガザの封鎖を緩和することを含む要求のリストを提出しました。エジプトによって調停されたイスラエルとのガザの過激派停戦協定はほとんどスムーズに終わることはありません。イスラエルは停戦をめったに認めません。昨年の2018年11月15日、イスラエル国防大臣アフィクチョール・リーベルマンはベンジャミン・ネタニヤフ首相が率いる翌連立政権の辞任を発表しました。アフィクチョール大臣は当時のガザでの停戦に抗議しました。彼は代わりにイスラエルにガザでより攻撃的になるように呼びかけました。以前の条件から学ぶと、国際社会が今日ガザで伝えられた停戦について悲観的であることが妥当です。国際機関、特に国連平和維持軍の存在はガザにおけるパレスチナとイスラエル間の平和の実現を確保するために非常に必要であると言えるでしょう。これでコメントを終わります。今日の歴史です。先週はリンガジャティ協定についてです。リンガジャティ協定はインドネシアとオランダの西ジャワ州リンガジャティでの交渉であり、インドネシアの独立の状態に関する合意に至りました。この交渉の結果は1946年11月15日にジャカルタのマルディカ宮殿で署名されました。その後1947年3月25日に両国によって法的に署名されました。H.G. ファンムークとロール・キレンが交渉の仲介役を務めました。次はインドネシアのバドミントン選手イエス・ミラトの誕生についてです。イエス・ミラトは 1950年11月15日、西ジャワ州バンドンで生まれました。1970年代、インドネシアバドミントンのマグニフィセント7のメンバーで、ルディ・ハルトのリム・スウィッキン、チュンチュン、ジョハン・ワヒュリ、クリスチャン・ハリナタ、アレチャンドラと共演しました。イエサ・ミラトワーシ・アイ・チューレアッタも、バドミントンコートの内外でユーモラスでアクセントリックなプレイヤーとして知られています。彼の有名な不変わりな行為の一つは、1979年のデンマークとのトーマスカップ決勝戦でした。突然、川一定のスフェンドプリーの前でスンダゴを踊りました。イエス・ミラトは1966年と1970のアジア大会で2度目の初優勝を果たし、1976年にはタイのバンコクで世界チャンピオンを獲得しました。最後は世界慢性閉塞性肺疾患の日についてです。11月15日は世界慢性閉塞性肺疾患として呼ばれます。慢性閉塞性肺疾患は長期にわたって肺を攻撃する多くの病気に使用される用語です。この病気は肺からの空気の流れを遮断するため、この病気の人は呼吸困難になります。今日の歴史を終わります。
kita bisa bersama. Maafkanlah atas semua, ku hanya ingin kau bahagia. Ku mencinta.
Krisnana minasang imao kiki tareta utawa Abdul to The Coffee Theory no Mima deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteru Voice of Indonesia desu. Sugi wa Indonesia ku nisuite o utsutai shimasu.
Krisnana minasang, Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia to Chugoku wa 6,140 man doru no bizinesu keiyaku 締結したことについてお伝えします。インドネシアと中国の多くの企業家は 6,140 万 米ドル相当のビジネス契約に署名しました。署名は 11月 5日から 10日 にかけて上海で開催された 第2回中国国際輸入展示会の合間に開催された インドネシア中国ビジネスフォーラムで行われました。在上海のインドネシア総領事デニー・クルニアは COP 公衆でフォーラムで提起された問題は中国でのインドネシア製品の強化を支援するための両国間の協力の強化に関する 企業家の希望であると語りました。彼はフォーラムに参加した中国からのおよそ152の企業家がいると述べました。地域契約協定の適所に署名する前に中国の企業家はインドネシアでの貿易と投資について適切な説明を得ていました。 本企業国際経済フォーラムのインドネシア代表団の議長を務めるルフッピンサルパンジャイタン海事投資調整大臣は世界貿易機関WTOが貿易システムを改善し経済成長を促進し価値保護と国際貿易システムを維持して 国際貿易を安定させるよう奨励しました。彼はまた国際基準でインドネシアへの外国直接投資を奨励しインドネシアと中国との貿易赤字を削減するための主要な成長投資を支援するという公約を表明しました。一方 国家輸出開発局のロディ・エドワル局長は中国国際輸入展示会での取引の対象はリサイクルされたチューブ状プラスチック中場目の臭オレオ化学物質石炭に関する覚書の署名による物だと述べました。 ロディ・エドワル局長はビスケート、コーヒー、中州、チュバメの巣、パーム油の派生製品、リサイクルされた中部上プラスチックについてはまだフォローアップ中で潜在的な貿易取引があると説明しました。ロディ・エドワル局長によると 中国市場へのインドネシアの石炭輸出の機会もまだ多くの潜在的な管理可能な資源が残っていることを考えると、そうか続けているということです。ロディ・エドワル局長は Indonesia は天然資源が豊富な国であり、石炭、銅、金、石油、ボッキサイト、ニッケルを主な製品とする世界の工業の重要な役割を果たし続けていると説明しました。インドネシアは世界最大の石炭生産国の一つです。一方、中国はインドネシアの石炭輸出の主要な目的地です。インドネシアの中国への石炭輸出は過去2年間増加し続けており、成長する可能性があります。2018年、中国への石炭輸出は60億米ドルに達し、インドネシアの世界への総輸出のほぼ 25% を占めています。これでインドネシアを終わります。
Dalam langkah kau pernah sendiri, pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, kelaparan sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti. Berlabuh untuk satu dalam cinta di sini. Berdua kita arungi kehidupan yang harus dijalani. Terlatih kita dalam kasih, apapun yang terjadi, setia pada janji. Tak usah kau bayangkan lagi, karena kita sudah ada di sini. Percaya saja, jangan ragukan cinta itu ada dalam kita.
Yang terjadi.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今お聴きいただいた歌はアディンダ・シャラヒタとバリリク・マフワのウントクサトでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバンカビリトゥンスの観光地であるプラムン丘をご紹介します。ビリトゥンに旅行すると観光地のプラムン丘があります。プラムン丘はさまざまな種類のユニークな植物があります。この場所には約47の植物があります。さまざまな種類の植物が豊富であることに加えて、ビリトゥンのプラムン丘はインドネシアで最も近代的な村の一つです。この村では QR コード刺繍でも適用して、プラムン丘の植物の種類と利点および2つの言語、インドネシア語と英語の合奏ガイドを紹介しています。また実施された学習のおかげで、プラムン丘は最近2019年のインドネシアの持続可能な観光所のイベントでグリーン・ゴールド環境保護カテゴリーの受賞者として賞を受賞しました。プラムン丘は2017年から一般公開されており、西塾地区のハケエムアイルスルマルコミュニティによって管理されています。この場所では多くの地元の植物がコミュニティによってくっしゅりに調合されているため、それはプラムン丘と呼ばれています。村は正確には海抜129メートルの高度にあり、ビリトゥン県の自治区地区にあるエア・セールマ村にあります。市内中心部からの距離は約 20km で、バイクまたは車で約30分かかります。プラムン丘の自然観光地に到着すると、このエリアの保護された森林と大きな花崗岩の景色を見ることができます。プラムン丘の自然の美しさを楽しむには、そのピックまで歩くことができます。ピックに達するまで約20分かかり、約515メートル移動します。山頂では保護された森林と登り坂を通りますが、横は高い花崗岩の岩盤の設置と、インドネシア固有の木の名前のさまざまなガイドを見ることができるため退屈しではありません。プラムの丘の頂上に向かう途中で、トイレ、休憩所、提供されているゴミ箱などの公共施設があります。植物の多様性を見ることに加えて、ビリトゥンの珍しい霊長類であるメガネザルを見る機会もあります。メガネザルはしばしば世界最初のサルとも呼ばれます。この地域には60匹のメガネザルの個体群がいます。ここにはホビットの家、愛の橋、 双子の医師、空飛ぶ車など写真撮影、映画できるさまざまな場所もあります。リスナーの皆さん、これでウソなインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Jalani setiap hari bersama, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta.
Voice of Indonesia、Indonesia より世界をお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。今日のワルナワルニのタイトルは、チェロボンの女の子は The Voice of Germany に勝つについてです。 西ジャワ州のチラボン出身の少女クラウディア・エマヌエラ・サントソはドイツの歌の才能 The Voice of Germany の検索で勝ちました。最終ラウンドではクラウディアはウィットニー・ヒューストンによって大衆化された歌 I Have Nothing をもたらしました。初めから彼はイベントで見事な姿を見せています。9月12日クラウディアはオーディションラウンドに登場しました。彼女は映画 The Greatest Snowman のタイトル Never Enough から歌を歌いました。クラウディアの外観はアリス・マートン、シード、レア・ガベ、マーク・フォスターといった審査員の注目を集めました。 The Voice of Germany 2019年の選考プロセスでクラウディアはドイツからの参加者とだけ表彰しませんでした。また近隣諸国からの参加者と競争しなければなりません。クラウディアの声は The Voice of Germany の4人の審査員を驚かしました。彼は甲高い声でフィルン新人と聴衆の両方からあらゆるスタンディングでスタンディングオペーションズを得ることがよくあります。実際彼女のコーチになった審査員の一人であるアリス・マートンは彼女のパフォーマンスのいくつかで涙を流していました。最終ラウンドではドイツからの他の5人の競技者と競い合いクラウディアは 46.39% の票を獲得しました。2番目の位置では17.36% がエルヴィン・キントップという名前の参加者に選入されていました。クラウディアは2000年10月27日にチラボンで生まれました。非常に若い年齢で国際的な音楽賞 The Voice of Germany を受賞しました。彼女が所有する美しい声はすぐには得られません。10歳の時から彼女はボーカルレッスンに参加していたことが判明しました。甘い声に加えてクラウディアはピアノとウクレレの演奏も得意です。リスナーの皆さん、これで我の我にを終わります。
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu Membaca dan mengerti isi hatimu Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian mencoba mencari celah dalam hatimu aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta namun selama Nafas berembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Jadi yang paling bahagia dapati cinta itu perlahan duka pun pergi jauh tenggelam tinggalkan gundah bertahun ku coba sendiri berteman caci maki takkan ku lepas lagi kehadiranmu oh anugerah Sepanjang usia kita terus bersama mengarungi hidup dengan cinta surut kehendaknya sepanjang usia ku tak mau terpisah memberikan hatiku
Sisi hatimu yang kosong Jadi yang paling bahagia Dapati cinta itu Perlahan duka pun pergi Jauh tenggelam tinggalkan gundah Bertahun ku coba sendiri Berteman caci maki Takkan ku lepas lagi Kehadiranmu Sepanjang usia kita terus bersama mengarungi hidup dengan cinta surut kehendaknya sepanjang usia kita mau terpisah.
Voice of Indonesia.
I'm not
Indonesia より世界をお届けしているボイスオブ Indonesia です。今お聞きいただいた歌はシェロン・セフェンのフィルム・ファーフォリでした。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は西のサタンガラシュのトゥトコラという歌をご紹介します。この歌は海外の村の子供たちの人生経験について語っています。この歌は東のサタンガラのコミュニティで人気のある地域の歌の一つでもあります。誰がこの曲を作成し、いつ西のサタンガラで人気が出始めたのかについての明確な記録はありません。この歌は西のサタンガラの伝統的なトゥトゥコダダンスの伴奏でもあります。リスナーの皆さん、これでエルファーセショリアのトゥトゥコダを聴いてください。リスナーの皆さん、これでの日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。